行政長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。12回目の今日のテーマはイエズス会領長崎です。元亀2年1571年の初夏、長崎港にポルトガル船が1隻とポルトガル人がチャーターした中国船が1隻、合計2隻が初めて入港しました。以降も毎年のようにポルトガル船は長崎に入港、各地から多くの商人が集まるなど、長崎はポルトガル貿易港として急速に発展していきました。しかし長崎が一人繁栄することに対して近隣の戦国大名たちの反感は強く、特に諫早、現在の諫早市とその一帯の豪族西郷住孝とその弟で深堀、現在の深堀とその一帯の豪族深堀住政は長崎と領地を接しているため、たびたび長崎を攻撃しました。長崎の田上には合戦場と呼ばれるところがありますが、これは旗合戦の合戦場ではなく、実際長崎陣左衛門と深堀住孝が戦った場所だったのです。また氷見の地名も本来は火を見る氷見と書きました。この日は深堀方が設けたかがり火の日なのです。深堀方はさも大軍がいるように見せかけ、長崎方をおびき寄せるように盛んにかがり火を焚いたのですが、この計略を陣左衛門が見抜き事なきを得たのです。以降火を見たということで氷見の地名が付けられましたが、燃える火は縁起が悪いということで現在の氷見になったのでした。この西郷と深堀の連合軍による長崎攻撃はその後も繰り返し行われ、さらに激しさを増しました。そこで豪を煮やした住忠はイエズス会の巡察使バリアーノに長崎と模擬の寄進を申し入れ、天正8年1580年、その寄進は断行されました。イエズス会領となった長崎には全国からキリシタンが集まり、我が国におけるキリスト教の中心となったのです。それではここでお時間となりました。では当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。